言いたい放題でした。
はい、
さあ今日のゲストでございますが、
はい、
だいぶ秋になってきていろいろ落ち着いてきたのではないかと思いますが、
はい、
まだまだ、復興であるとかに向けてはいろんな課題を残しているんじゃないかということで、
100日を超えましたね。
ですね、100日超えました、はい、西日本豪雨被災者支援者を元気づける会、今日はお二人来ていただいてます、
はい、
まず代表の古川玲子さん、こんばんは。
こんばん
は。
事務局の吉田亜紀さん、
こんばんは。
よろしくお願いします。
いらっしゃってもらってます。
非常に長い名前でしたね。西日本豪雨被災者支援者を元気づける会が主催しているイベントの今日ご紹介ということで、はい、
そうですね、チャリティーイベントが、10月28日日曜日、倉敷山陽ハイツで10時から16時に行われているということで、
この時間は倉敷山陽ハイツのイベントを紹介するコーナーになっていますので、
それもいいかもしれませんね、
は
い、真面目にいろいろな方々とこう、ね、コミュニケーションを取りながら、はい、空の旅をね、
はい
はい、という中でまずこの西日本豪雨被災者支援者を元気づける会が作られたというか、そういうきっかけはどういったものが、はい
はい、きっかけはですね、私たちアロマセラピーを仕事としているもの、はいたちなんですけれども、はい、最初はアロマで何かできないだろうかっていうことがきっかけだったんですけれども、うんうん、一度集まって話をしないかっていうことで集まったのが最初です、
はい、
集まりましたらですね代表の古川がですね早速きっと今からだと多分10月の終わりか11月の初めぐらいに、うん、きっとみんな疲れてくるところ で、
はい、
できっとみんな元気が欲しい頃だから、うん、イベントして元気づけないかと言ったのがきっかけでした。
いやなんかこうできることで支援しましょうねっていう動きは分かりますけど ね、はい、随分大きな組織になってしまいましたね、はいうん、これ
びっくりしましたイベントですかと思ってすごくびっくりしました。
古川さんはだけどそうなってくるだろうなという何かこれまでの経験などからそういう思いがあったんですか。これは
そうですね、まあ、私メルブルンにいたんですけれども、
オーストラリア
のメルブルンにいたんですけれども、まあ、そちらの方で、見たようなイベントをしたことがあって、
はい、
それでやっぱりたくさんの人が集まるということ自体が、うんすごく何ですかこう活性化させられるか、はい、元気がつけられる、と思いまして、でそれと他のところでやりたいと思ったのは、うんまあ、被災地の中ではなくて外でやりたいと思ったのは、うん一応気分転換とかするために、同じところにいてもそんなに癒されないんじゃないかなということ、はい、と、まあ、あと私たちはエンターテインメントも入れてるんですね、
はい、
で癒しの中にはやっぱり笑いの癒しとか、うん、ミュージックセラピーなど歌を聴いたり歌ったりとか、それから太鼓セラピーって最高ありましたけど、
はい、
最近
太鼓
を叩くんですね、
で
それを教えてくれたりとか、
はいはい、
そういう、もう癒し体を、まあ、する癒しもありますけれども、うん心の心理的な、うん癒しっていうのも両方やってみたい。
なるほどね。ただこう聞いたり見たりするだけではなく、こういろいろこう参加して体験するというのがこの日のイベントの中に入ってるわけですね。
でも事務局の吉田さん、
はい、
なかなかそのちょっとイベントしましょうって言っても、
はい、
いろんなその関係の方をですね、
はい、
こう集めてくるのって大変じゃないですか、はい、そういったノウハウは別に今まではなかったわけですよね
そうですね。それがやっぱり私もアロマセラピーしていますので、
はい、
そういったセラピストの方の知り合いなんかはいましたので、で先輩の方にちょっと聞きまして、
はい、
こういうことでイベントしようと思うっていうことを言いましたら、うん、セラピストの方は本当に皆さんすごく皆さんを、ね、癒してあげたいだとか、うん、何か自分ができることをしたいっていうので本当にすぐ集まりました。でまたステージの方 の、 方々も本当に声掛けしたら本当に心よく引き受けてくださって、はいうん、本当に皆さんね何か力になりたいという思いがたくさんあるんだなということをとても感じました、うん、は
まあ、落語あり、洋画あり、オペラあり、太鼓ありなんですけど、一番パッと目を引いたのがピアノをばらしてばらしてもしかして当日こうピアノを
中を見せてくださるそうなんです。
松田さん、ばらしたことあります？
ばらしたことはないです。
で、私こう見えても
普通ばらすものじゃない。
学生時代ピアノは運んでました。
そうなんです、ね、運んでいてもばらすことはない。
運んでいてもばらすことはない、うん、見てみたい、
ね、えステージイベントがこう盛りだくさんで、かつ、はい、あの様々なブースも出展するんですよね。
はい、
ジャンルとすればもちろんそのお得意のリラクゼーション、はい、アロマの部分もあり、はい、それから、
はい、ちょっと特徴的なのが相談ブースっていうのを今回あの設けております。看護師の方が2人来てくださって、傾聴ですとか、あとあの看護師の方もあのいろんなあのアロマセラピーだとかあのパッチフラワーだとか、はい、そういったあの癒し の, あのことをお持ちですので、そういったことを用いていろいろお話を聞いてくださったり、今の悩みだとかに答えてくださったりっていうコーナーも設けております。
代表の古川さん、はい、ちょっとこうあの皆さん若い頃の文化祭の準備などをこう思い出しながら、そ う,、ね、そういったイメージですかね。今準備中
ですね。
女性が主なんですか、メンバーは？
そうですね、ほとんど女性ですけどもね、若干あの男性の方もいらっしゃいます、
じゃあこれはあの準備中も話にも花が咲きそうですね、
うん、まあそうですね。
でしょうね、
結構あのインターネットで、あの準備はしてるんですけれども、
なんかそういった中からもアイデアも出てきての今回の開催なのかなという気もしますが、10月の28日の日曜日、倉敷産業ハイツで、時間が古川さん
10時からになります、はい、で16時までになりますね。
いつ来ていつ帰っても大丈夫ですか？
あ、そうですね、
はいはい、そして入場無料なんですよね。
そうです。
ぜひもあの被災者の方に届いていればいいなと思うんですが、加えて支援をしてこられた方も、はい、なかなかまあ自分ができることって言っても、気づかれもしますし ね,
そ う, ですね、
そういった方のケアも大事なんですよね。
そうなんですね、あのやはり支援する時にも、自分があの疲れてたりとかストレスを溜めてしまってたら、あのなかなかあの被災者の方に対しての、支援も難しくなると思うんですね。ですからご自分もあのリフレッシュしていただいて、それで、これからまた被災者の方にあの手伝いしていただきたいなと思います。
はいね、吉田さん、はい、当日は会場には募金箱、
はい、そうなんです、募金箱を設置します、はい、で、あの募金箱を設置しまして、あの一応この会はあの被災者支援者を元気づける会としているんですけれども、あのそうじゃなくて、あの私の周りでもあの何かこうボランティアしたい、何かしたいんだけども何をしていいかわからないし、どうしていいかわからないしっていう方がたくさんいらっしゃるんですね、でそういう方もこの会に来てご自身も楽しんでいただくことによって、まあ、募金箱に募金していただくことでご自分も楽しめる、そして支援にもなるということで、はい、ぜひもうたくさんの方に来ていただきたいなと思っています。はい、
これがまあ支援の第一歩になってもいいわけですよね。
そうですね、はい、
このイベントの内容ですが、空尾さん、
はい、
あの Facebook のイベントページ
にもなってますね。
日本豪雨被災者支援者を元気づける会という名前で公開されてますから、はい、まずご覧いただいて、
そうですね、
ぜひ当日は足を運んでいただきたいですよね、
は
い、
私はぜひこのピアノバラして&アロマ
アロマね、はい、どっちが先がいいですかね。ゆったりした後に壊しました
。ゆったりした後に行きましょうかね、はいはい、
その辺もあのうまく時間を調整しながら、ね、はい、出かけていただきましょうね、
朝の10時から夕方4時までの間、ほぼ半日をここで、ね、先ほど代表に言われたように今いる場所から離れて、はい、いいと思いますね。
10月28日たくさんの方にお越しいただきますように成功を祈りしております。
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
西日本豪雨被災者支援者を元気づける会の代表の古川玲子さんと事務局の吉田亜紀さんでした。
ありがとうございました。
ではこの後もうしばらく羽田までご一緒しましょう。続いてはマグ&ピーチです。
ピー